best radio.
Mid FM.
761.
みなさんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、目の前にむちゃくちゃ華やかな雰囲気を醸し出している、人生の大先輩にお越しいただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、版画家の成田京子です。ついこの間歴史民族資料館の中にできた歴民ギャラリーでこけら落としをやりまして、その時に、いっぱいいろんな方たちとお友達になれて、そして今日がこの晴れの舞台に立たせていただきました。
ありがとうございます。ようこそいらしていただいてありがとうございます。もうなんか本当に恐れ多くって、出演料もお出しできないし、もう本当にボランティアで参加して出演していただけますかって恐る恐る連絡したら、速攻いいわよっていう
2つ返事ですね。
そういいわよ、新しいこと挑戦するの大好き、行くわっておっしゃってくださって、ごめんなさい、ありがとうございます。もうこんな大先生にですね、出演していただいて、もなんか恐縮するのに加えてですね、今日は成田先生とか京子先生とお呼びするのはやめて京子ちゃんと呼んでくださいって、そういうむちゃくちゃパーソナリティのハードル上がってます。京子ちゃんと呼び続けれるかどうか全く自信がありませんけども、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本当に今ね、オーブの中で本当に超有名な、京子ちゃんなんですけども、今までの歴史なんかね、すごいこう今も華やかだし、どういうこう人生を送ってこられたんだろうっていうのは私はとても興味があるんですね。ラジオだっていうところがとても残念なんですけど、ご存知の方はご存知ですし、先ほどSNS の方にも今日の様子だったりとかを投稿したのでご覧になっておられる方も多いんですけど、まあまず頭の先からいきますと、髪の毛は何色ですかね、何色ですかね、
3色なんですけど、でもピンクと青が混ざったところは紫になってますし、緑と青が、まあ、重なってるところは緑青になってますね。でも街歩いてると、どうしてその色とかって子供にね、虹色のおばさんみたいな言われますね。
そうなんですよ、頭の色は虹色なんですね、虹色。そしてお洋服もですね、だいたい三宅一生が多いですよね。
そうです ね、
そのも三宅一生、私も三宅一生好きですけど、だいたい黒とかだいたい地味めのものを選ぶんですけど、私は真逆の三宅一生。
そんなことないですよ。
ですね、
でもね、お洗濯が簡単ですもん ね、
すごくこう素敵にこう年を重ねて、私もこんな風にこう年を重ねていきたいなっていう風に思うんですけども、まあ、そもそもどんな子供さんでどんな風に育ってきたら今があるのかっていうことを教えていただいていいですか。
私実はね、4姉妹の末っ子なんですね。それで女ばかりなので、まあ、行儀とかそういうことにすごくうるさい家庭で育ちまして、何しろ人より目立つなっていう親の教えがありまして結局、まあ、出る杭は打たれますよね。ですから、人より目立ったことをしちゃいけないっていうのがすごく強かったんですよね。だから私も本当にね、地味な子で、小学校の時なんか多分私がクラスにいること知らない人いっぱいいたと思うんですよ。
そうなんですね、ありがとうございます。そして、まあ、版画、小学校の頃目立たなかったのに、その後はどんな風だったんですか。
実を言いますとね、まあ、私の汚点ですけど、公立の高校を滑っちゃいまして、その時に母がもうこの世の終わりかっていうぐらいの叱り方したんですよ私に。 でね、私ってそんなにダメな子かななんて思ったんですけど、でもまあ、あの名古屋のね私立の高校へ行きましたら、でその時にね、あの思ったんですよ、あの一生懸命勉強したんですけどね、そしたらね、まあ、簡単に一番になっちゃったんですよ。え、私ってやればできるんだってその時に分かったんですね、それでそれからね、なんかね生徒会に立候補したりとか、ちょっとあの変わっちゃいましたね。
よかったですね、私立 の, その高校に行ったっていうのがきっといいあれだったんですね。でその後はどんな感じだったの？私その高校行きました。
で母の、反対があったんですよ、そんなあの変な学校行くなって短大行くときにね、でも私はそのみんなと別れたくなくって、あのエスカレーター式 の, その短大行っちゃったんですよ、そしてそこでもやっぱりね、あの結構、まあ、ピアノとか絵ができたもんですから、まあまあ、 あのいい成績で、それであの保育科卒業しまして、大府市の保育園に勤めることになるわけです。
もともと保育士さんだったんですね、保母さん。
そうです、それでね、あのもう子供が大好きだったもんですから、それでね保育士しまして、そしてその時に、まあ、お給料もらうたびに絵本を買い揃えるっていう、もう本当にお給料全部絵本買うぐらいだったんですね。絵本が大好きで、そして私はこの世界行ってみたいって思ったんです。
絵本の世界に行ってみたい、絵本の作家さんになりたい。
そうですね。で、まあ、結局ねそれは挫折しちゃうんですけど最後には、でもその時はあの美大にもう一回行きたいって言うんで、そこで、お給料もお金貯めるわけです。
お母さんは
お母さんはすごい反対してましてね、それでもう絶対これはね自分の力でお金を貯めなきゃって思って、本当にね内緒でちょっとピアノも教えてましたし、一生懸命ねお金貯めて、で、受験勉強もしまして、でその当時で1年半で100万貯めたんですよ。
すごい。
本当にねお給料ね8万ぐらいでしたね、その中で100万貯めて、私はこれで行きますみたいな単価切って、それでね美大行きましたね。
もう保育士さんも辞めて。
そうです。子供と別れるのは辛かったですけどね、でもやっぱり次の道へ行きたくって、それであの美大へ、あの造形短大へ行ったんですけどね、
でその後造形短大に行っても木版が、
そので造形短大卒業して印刷会社勤めましたけど、昔って、私たちの頃は結婚決まると寿退社しなきゃいけなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
もうね、続けてもいいのは先生と看護師さんぐらいですね。
なるほど。
もうね男の世界ですからね、そんな中途半端なやつは出てけみたいな感じで、で辞めたんですね。それでこの、結婚式までの間の半年間、何しようっていうんでいろんな花嫁修行もしましたけど、その中でね大府市が主催で木版画教室っていうのがありまして、そこで鈴木寛治さんっていう木版画の先生に出会ったわけです。
大府市の年賀状 の, その講座、木版画講座で出会って、そこが始まり。
そうですね。だからねもう私もお金をかけれる状態じゃなかったもんですから、本当にね大府市主催の年賀状講座、今私がそれやってますけどね。
そうですよね、やってらっしゃいますよね。
でもね本当にねあんまり高いお金払えなくって、でもやりたくって、でそこで寛治先生に出会って、でなんかねすごくねいいところをいっぱいに引き出してくださったんですね。
ああそうなんですね。寛治先生はここはいいわ、そこはいいよってお
っ
しゃ
る。もうね何でもかんでもいろいろ褒めてくださって伸ばしていただいたっていうことがありますね。だからもう今でもね本当にねアトリエにね先生の写真飾ってます、親の写真は小さいですけどね、先生の写真は大きいです。
あ、だからかきっと その頃の経験が、うん、この前私もね先生がされるの、うん、子どもさん向けの班がね、あ、はいはいはい、あの行かせていただいた時に、すごく褒めてらっしゃるもん ね、うん、ね、いいよねいいよねって。
そう、私ね何でもかんでもけなされて育ってきたから、私って本当にダメな子なんだなって思ってたけど、でもねみんなやっぱり褒めて育つんですよね。
うん、
だから、ね、いっぱいいっぱいね、お母さんたちも褒めてあげましょうよって思いますね、うんうん、
いやあのすごく褒めて、子どもさんたちとても嬉しそうに、うん、先生のとこ ね、
あ
の個展の時も先生のとこにそれこそ遊びに、子どもさんだけで遊びに来て、うん、
来てね、
うん、来てくださったから、ね、うん、あすごいなと思いながら、子どもさんにこう先生の気持ち伝わってるなっていうふうに思いながら、
楽しくねやらなきゃね、
うん、それ伝わってきますもんね、うん、なんか何でも楽しく、
そうですね、
どうせやるなら
本当に
楽しいね、うん、あの1回の人生だから、
だからね、私もあの造形教室やってますけど、うんうん、なんかね、わあすごいって、もう本当にあの心底感心しちゃって言うんですけどね、楽しいことは楽しいって、
うんうん、あのいや先生の教室行くとなんか自信が持てるよね、子どもたちっていうのはすごく、
だから、ね、今でもね卒業しちゃった子がみんなね、あの遊びに見に来てくれますもんね、うんうん、
いやすごい、
もう財産ですねそれは、
いやお人柄だというふうに思います。
い
はい、はい、ここであのもうね前半がねあっという間に過ぎちゃうんですけどね、はい、先生とずっと話していたいんですけど、とりあえず番組の途中でテーマソングをおかけしたいと思います。はい、藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。あの京子先生じゃない京子ちゃんと話してるとですねあ言いにくい京子ちゃんと話してると本当にこうなんか愛あふれた、ね、あの思いやりの気持ちでこう小さい子どもさんから応募のことも考えながらっていうそのお人柄がにじみ出てるわけなんですけども、その鈴木寛治先生に年賀状講座をねあの受講して、そこからがこうきっかけだったということなんですけども、今のようにこうすごくこうなんていうんだろう、もうプロとして活躍するまでのことを教えていただいてもいいですか。
は
い、
あのその年賀状講座っていうのは何回か、まあ、私も今やってるのは4回が1つ の、あの年賀状を作るっていうのなんですけど、その当時もやっぱりね、うん、あの何回かやって、もっとやりたい人はその時同好会を作ったんです。
おうおうおう、
で1ヶ月に1回先生に来ていただいて、うん、公民館なんかでね、うんうん、見ていただくっていうのをやって、でそれをずっとやってまして、10年ぐらい経った時に、うん、私も この道で生きていきたいって思いまして、うん、それでもプロになりたいんですって先生にね、うん、お願いしたんですよ、うんうんうん、そしたらねやっぱりねその時から先生すごく厳しくなりましたね。で他の方たちはみんなね趣味でやってる方ばっかりだったんですけど、うんうんうんうん、私はもうこの道でやっていきたいって思ったもんですから、うんうんうん、でプロになって、うん、それで年間に50枚ぐらい版画の作品作りまして、うん、それで先生に見ていただいて、うん、あのチョイスしていただいて、うん、それでね初めての個展をそうですね30年前にやったんですね。
そうなんですね、
そこからもういろいろあのこうな画廊さんから引き書きまして、で前だいたい 毎年、うん、その個展をいろんなところでやらせていただいて、で、まあ、今は錦三丁目の大黒屋画廊っていうところが毎年やらせていただいてるんですけど、で、まあ本当に今回その大武市でねこけら落としやったのが35回目だったんですけど、
すごかったです ね、たくさんの作品、
ね、いろんなね今までのねいろんな苦労がありましたけど、ああやって並べるとすごいですね。
すごいと思って、自分でも
ねあんな場所をね提供してくださった大武市さんにねすごい感謝でした。
いやお一人で全部、それもこう水族館だからね、
そうですね、
全部魚だのペンギンだのね、
だって私ね前世人魚姫ですからね
前世が人魚だって思われてるのはなんでですか、うん、なんとなく、
いやなんかね小さい時から人魚姫、うんうん、大好きだったんですよ。だから私はね絶対人魚姫だったんじゃないかって思い込んでましたね。
きっとそうですね、う
ん、でお母さんは、うん、あんたは橋の下から拾ってきたって言いますよね、昔のお母さんって、
あれ傷つくんですよ ね子供ね、
だからね本当にね、あ私は人魚姫だった。でもねちゃんとね王子様と結ばれました。
あらあら、まあ王子様は何歳に出会ったんですか、うん、
王子様5歳ですね。
え5歳から、
だからもう本当26で結婚するまで、
うんうん、脇目も振らず王子様だった。
いやそんなことない、脇目はしっかりねあのいろんなとこ見ましたけど、
いろんなとこ見ていろんなとこ見ながら、
そう、あでもこの人が一番だって思えたから、人生って持ったもんですよね。
すごいな、うん、5歳に出会ったご主人様も脇目も振らず、う
ん、いやそんなことないです、
そんなことない、脇目を振って
そうそうそうそう、
最後には京子ちゃんがやっぱり一番だと、
ね、うん、だと思いますよ。
でも素敵な話ですね、
うん、でもね本当にピアノも習字も塾もみんな一緒だったんですよ。
あじゃあもうちっちゃい頃からの、
うん、そうですね、
だからおとなしい京子ちゃんから変貌して、うん、京子ちゃんも全部見ながら、
ね、
今髪の毛がレインボーカラーの京子ちゃんも全部知りながら、そうそうそうそう、うん、全てを包み込んでくれる、うん、
でもねあのこんな髪の毛の色してても、うん、あの彼のお父さんお母さんも別に何にも言わないですし、自分のやりたいようにやっていけばいいよって言ってくださって、うん、理解があったから作家活動も続けてこれましたね、うんうんうん、
やっぱりこう真のこうなんて言うんだろう、あのまっすぐなとことかね伝わりますもんね。
そうでしょうかね、
まあ、すごいそこ
それはすごくねラッキーだったと思います、うん、やっぱり周りのね、うん、理解がなければ続けてこれなかったと思うから、
うんうん、今その版画とかは、うん、ご自宅のアトリエかなんかでこうされる感じなんですね。
そうです、
うん、だけどそのお若い頃からそのアトリエがあったわけじゃない
で、ないですね、うん、もう会社の社宅、
あ社宅、
うん、で、うん、本当にねご飯食べるのちゃぶ台ですよね、うんうん、そこで片付けて掘ったりすったりして、で主人が帰ってくればもうね、うん、ご飯にしてそこの場所片付けてみたいな。でもねその頃ねバブルでね建築業界大忙しで、
あーは
ー
はー、
もう朝6時ぐらいに出てったら、うん、帰ってくるの12時過ぎでしたからね。
なるほど、
だから皆さんから成田君のところは奥さんが一人遊びができていいねって言われてましたね。
裕福裕福に見えたんですね。
いやあの一人遊びっていうのは本当にね、うん、自分でいつも版画作ってましたから、
あ、うん、そうかそうか、
だからどっかへ連れてけとかそういうの言わないですもんね、
うんうん、没頭できる自分の時間をね、そうそうそう、あの幸せに過ごせるってそれすごいいいことですよね。
亭主元気で留守がいいってね、
あ 王子様元気で、
王子様元気でしたからね、
いいですね。 あの展覧会今ねあの名古屋の方でもされたりとかしてるんですけど、うんうん、でも海外でもされたん
です。あ、そうですね、実を言いますとね、やっぱり嫁の立場で、うんうん、仕事絡みで行くと大きい顔していけるんですよ、
ね、
うん、
なるほどなるほどなるほど。
そういう、ね、ネタバラシしちゃいますと、うん、だからいろんな国で、うん、本当ニューヨークなんかはもう本当に毎年ぐらい行ってて、このコロナで行けなくなっちゃいましたけどね。でもやっぱり向こうで展覧会やってくるとか個展やってきますとかっていうと出やすいことは出やすいですね、
うんうんうんうん、どっか印象的なこう海外でこんな作品持ってったらこんな反応があったみたいになります？
うーんっていうかね、うん、私はもう魚ばっかりだもんですから、うんうんうん、だからなん、まあ、皆さんがねどうして魚かっていう、うん、言われるんですよ、うんうんうん、だからその時に一つだけ覚えたフレーズが、うんうん、My previous life was mermaid、うん、前世は人魚姫だったって言ってますけどね、
うん、そうするとおーって言われる。
そうなんですよ本当に。
なるほどなるほど、そうなん
です、ね、レインボーヘアのね、
うん、レインボーヘアの
人魚姫です。
そうなんですね、はい、本当にこう見てて楽しいなって、私あんまりこう美術とか芸術詳しくなくっても、うんうんうん、キョコちゃんの作品は楽しいって思うんですけど、うん、
本当にそれ嬉しい、う
ん
う
ん、なんかすごくニコニコっとしながら、あんまり難しいこと考えずに、綺麗、うん、大きい、可愛い、素敵って感じなんですよ、
ね、
うん、
やっぱりね買ってってお部屋に飾ってくださった方たちが言われるには、うん、やっぱりね寂しいことや悲しいことがあった時に、うん、すごくね勇気づけられたって、うんうんうん、楽しくなったって、うんうんうん、っていうことを言われますね。
そうですよね、その気持ちは本当にな
んか恐ろしい絵ってありますもんね。私もそういうのは自分でも作れないし、
うんうんうん、見てて本当にニコニコとできる ね、
う
ん、
そうですね、
ことばっかりだなっていうふうに思うんですけど、さっき打ち合わせの時にですね、うん、NHK のプロデューサーからも電話があったっていう話を聞いて、いいですね、うん、ちょっとその話いいですか、
はい、
どうぞ。
突然電話あって、うん、放送作家とプロデューサーさんが訪ねていらして、うんうん、それでさかなクンに番組の中で木版画を教えてほしいって言われたんですよ。
さかなクンってギョギョギョのさかなクン、
で私ねさかなクン大好きなんですよ、うん、やっぱりね尊敬しちゃうんですね、うん、あれだけ魚に精通してると、うんうんうんうん、それでねうわ会いたい会いたいって、
うん、
それでねその時の向こうからの注文が何しろアトリエ24畳ぐらいあるんですけど、全部魚尽くししてくださいって言われたんですよ。でうちにはそんなにたくさん作品ないですからね、うんうん、コレクターの人から借りてきて全部ね60枚飾ったんですね。それでお洋服も自分で作って、それから革の魚のブローチを作って、うん、全身につけて頭には人手をカシチューシャにして乗せたんですよ。
はあ、
そしたらね向こうの人もとっても喜んでくださって、さかなクンもギョギョギョって言ってくれました。
さかなクンはいつものギョギョギョのあれをかぶりながら、もう本当に部屋中がじゃあ魚尽くし。
そうですね、それでもうね3時間ぐらいかけて2人で掘りながら、うんうん、魚話、本当に楽しかったですね。
楽しかったですね、いい思い出ですね、
うん、もうあんなに博識のね、もう魚のこと何でも知ってるから、すごいね嬉しかったです。私も
そうですよね、うん、まあ、それはなんか羨ましいエピソードですね、うん、なるほどなるほど。じゃあですね最後にですね京子ちゃんのですね、うん、将来の夢、
はい、
お聞かせいただいてもいいですか。
自分にやっぱり、うん、目標がないとなかなか作らないんですよね、
うんうんうん、
でいつも個展は1年後とか、うん、この展覧会2ヶ月後とかそんなんでそれに向かってやるんですけど、
うんうん、
新聞小説の挿絵を魚の、うん、魚しか作れませんからね私、で魚で毎日毎日作りたいんですよ。
毎日できるんですか？
うん、白黒だったらできます。毎日掘って吸ってやってみたい。誰かお仕事ください
新聞社の皆さん 聞いてますか、
どうか、なんか、ね、京都に魚のお恵みを、
ね、なんか楽しい新聞になりそう。私もしもそんなあの京子ちゃんがそんなこと、そんな仕事があの来たらその新聞必ず取ります。
10分ぐらいお願いしますとか言って、
ありがとうございます。いやーね、まだまだお話聞きたいんですけどね、あの時間になってしまうんですけども、あの最後にリクエスト曲なんかね、はい、あーなんか曲ちゃんらしいなって曲なので、なぜこの曲を選んでということと、曲名を教えていただいてもいいでしょうか。
真夏の果実です。
はい、
サザンオールスターですね、
なぜなぜ
それはなぜかっていうと、うん、私も昔から四六時中も好きって言ってほしいって思ってたんですね。
王子様言ってくれますか。
王子様言ってくれました。
あー、いいですね、
若い頃はね、
若い頃は
今はもうみんなね、言ってくれないですけど、でもね、あの疲れが吹っ飛ぶとか、心に思ってないかもしれないですけど、でも言ってくれると嬉しいですよね。だから四六時中も好きと言ってって、
はい、ありがとうございます。
そのフレーズが、
はい、
皆さんにもおすすめです。
わかりました、ありがとうございます。本当にあの楽しい番組になったなっていうふうに思って、ありがとうございます。
ご出演
ありがとうございます。はい、ではあのこれで番組終わりますけども、今日のゲストさんは、造形作家木版画家の、成田京子先生じゃなくて京子ちゃんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回は5月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
ありがとうございました。